先生、治療方法というのは実際どういうものがあるのかということを教えてください。
はい、この治療もその悪性リンパ腫の組織系、悪性リンパ腫のタイプですね、それから悪性リンパ腫の広がり、先ほども仕上げましたようにステージが1,2,3,4 のどこに位置しているのかといったものによって全く変わってまいります。極端な例をお話しすることになるかもしれませんが、例えば胃に発生する低悪性度の悪性リンパ腫、マルトリンパ腫と言われているリンパ腫は、これはですね、内服薬でピロリ菌を除菌するだけで治ってしまうことがあるわけであります。一方、同じく低悪性度の露放性リンパ腫などでは、見つかってもそのまま何もせずに放置しておくというのもですね、非常にまあ有効な治療手段であることがございます。すなわち露放性リンパ腫は放っておいても年単位の経過で進行していきますから、例えば70歳80歳を超えてその露放性リンパ腫が見つかった場合に、何も無理して治療をしなくても大丈夫っていうこともあるんですね。一方では、先ほど私が少しお話をしました成人 T 細胞白血病リンパ腫、この HTLV-1 というウイルスによって起こるリンパ腫は、現在のですね、標準的な治療法というのは、診断と同時に強い抗がん剤治療を行って、抗がん剤治療によってある程度落ち着いたところで造血細胞移植療法、同種造血細胞移植療法、すなわち HLA という白血球のタイプがあった方から造血幹細胞をいただいて移植を行うというのが標準的な治療法になります。すなわち悪性リンパ腫の治療と一言で言いましても、全く何もせず放置しておくのがですね、一番適切である場合から、非常に強い抗がん剤治療をして、その上造血細胞移植療法、骨髄移植、再帯血移植といったものをするのが標準である悪性リンパ腫もあるわけでございます。
最近話題になっている分子標的薬、また免疫療法、このあたりは悪性リンパ腫にも効果があるものなんですか？
はい、このですね、分子標的療法、だいたい今2018年ですが、2000年を超えたあたりから血液のがん、白血病や悪性リンパ腫に導入されてきています。悪性リンパ腫から少し離れてしまいますが、慢性の骨髄性白血病という病気、私が血液内科医になったばかりの1990年代は、この慢性骨髄性白血病の患者さんに対しては同種造血細胞移植療法を実施しておりました。しかしながら2000年代になって、イマチニブという薬剤が臨床応用されるようになって、今ではそのお薬を内服するだけで長期生存が得られるような病気になり、造血細胞移植が不要になりました。悪性リンパ腫の世界では、これまた非常に多くの種類がありますから、一言で申し上げるのは非常に困難を極めますけれども、先ほどお話しした微慢性大細胞型の B 細胞リンパ腫、中悪性度のリンパ腫で放置しておけば数ヶ月の経過で死に至ってしまうというこの悪性リンパ腫、最も発症の頻度が高い悪性リンパ腫でありますが、これにはですね、リツキシマブという抗体療法が、これもまた2000年代に臨床応用されるようになりました。このリツキシマブが臨床応用されるまでは、この微慢性大細胞型の B 細胞リンパ腫の患者さんも半分以上の方がですね、長期生存するということはなかったわけでありますが、今ではこのリツキシマブというものを皮切りに、その後も新薬が導入されてきておりまして、非常に悪性リンパ腫進行した段階で発見されたとしても、適切な治療によって長生きすることができる病気となっています。
この目覚ましい 医療の進歩というんでしょうか、いろいろなお薬も開発されというところなんですね。最新のトピックスなどは何かございますか？
そうですね、この2010年を超えてから私たち医学それから科学の世界といいますのは、先ほどにもお話ししましたけれども、悪性リンパ腫をはじめとするがんは遺伝子の異常、遺伝子の変異によって起こる疾患であります。私たちこのですね、遺伝子といいますのは4つの塩基、4つの物質配列からなっているんでありますけれども、この遺伝子のですね、塩基配列を読む技術がこの2010年以降に著しくスピードアップいたしました。すなわち2000年の頃といいますのは、例えば私の体を作っている遺伝子の配列をすべて解析するのに1週間近くかかっていたわけでありますが、今では1日もかかりません。すなわちこういった遺伝子の解析技術の発達というのが、悪性リンパ腫、個々の悪性リンパ腫、すなわち我々人間といってもそれぞれ顔も違うし性格も違うわけであります。悪性リンパ腫もいろいろなタイプがありますけれども、悪性リンパ腫にもそれぞれ、人間と同じで個性があります。その悪性リンパ腫の遺伝子を解析することによって、その悪性リンパ腫が持っている遺伝子の異常を知ることによって、その悪性リンパ腫の持っている遺伝子に攻撃を仕掛けるという薬の創薬が今、世界中で進行しています。これからは悪性リンパ腫が発症した場合ですね、診断のために悪性リンパ腫の組織を取ってきます。そしてその悪性リンパ腫の腫瘍細胞の遺伝子解析をして、例えば A という遺伝子に異常があった場合、その A という遺伝子を修復するようなお薬、例えば B という遺伝子に異常がある悪性リンパ腫の方は B という遺伝子に働きかけるお薬、C という遺伝子に異常がある悪性リンパ腫の方は C という遺伝子に働きかけるお薬を使ってより、良い、治療成績が望めるような時代になってきております。
大げさな言い方かもしれませんが、悪性リンパ腫が怖くないという時代も目の前に来ているということですかね。
そうですね、私が血液内科医になって約20年なんですけれども、この20年の間にも著しい治療の進歩がありました。この治療の進歩のスピードがそのままであれば、悪性リンパ腫の患者さんの多くが完全に治癒する時代というのは決して夢ではないと私は考えています。私この1月に、愛知県から岩手医科大学に着任いたしました。私はこの20年間、悪性リンパ腫の診療そして研究に取り組んでまいりましたが、私自身、モガムリズマブ、これは先ほどのリツキシマブと同じ抗体薬なんですけれども、悪性リンパ腫にはその発生するリンパ球によってアルファベットの BTNK ですね、 B 細胞悪性リンパ腫、 T 細胞悪性リンパ腫、 NK 細胞リンパ腫というですね、種類に分けられるんでありますけれども、はい、私はこの20年間の診療と研究の過程で T 細胞リンパ腫に対する薬剤モガムリズマブというののですね、開発にですね非常に最も基礎の段階から臨床に応用するまで関わってきた実績がございます。従いまして悪性リンパ腫の診療研究におきましては、日本のみならず世界のですねトップを走ってきたという経験がございます。皆様、悪性リンパ腫は適切な治療によって完全な治癒が望める疾患であります。もちろんタイプによってはその治癒がですね非常に難しいタイプもありますけれども、悪性リンパ腫と診断されても希望をですね失うことなく、どうぞ専門医のもとに受診をしていただいて適切な治療を受けてください。